私たちの主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。自分のことを振り返りまして、自分はにとって何が苦手かなと、自分に苦手なものがあるんだろうかなということを考えたことがあります。まあ、一番苦手なのは娘たちが礼拝説教に関する批判っていうのが一番苦手なんですね。帰ると今日はあれがつながってなかったとかですね、今日はまとまりがなかったとか、今日は準備してなかったでしょうとかですね、すごい見抜くんですよね。じゃあそれ以外に何が苦手かっていうと、一生懸命考えてみましたら、歯医者さんがダメなんですよね。もう歯医者さんにだけは絶対行きたくないですね。まあ行けって言われたらもう身の毛もよだすですね。何が嫌いかっていうと、音が嫌いなんですよね。あの音を聞くたびにですね、その歯をえぐられるような痛みをですね、やっぱり思い起こすんですね。でもやっぱり虫歯になるんですね。一生懸命気をつけて、で2年前にですね、もう苦手でどうしても嫌だった歯医者さんに行ったんですよね。で、子供の頃あれだけ痛くてあれだけ嫌だったんですが、最近歯医者さんはちょっと変わったんですよね。で、何が変わったかっていうと、歯医者さんの中に入っていくとバロック音楽が流れてるんですよね。あれっつって、まあ多分気分をリラックスさせるためにバロック音楽を流してですね、でもそれだけでもやっぱりちょっと気分が違うんですね。でもですね、自分の順番がこう近づいてくるとやっぱり肩が凝ってくるのが分かるしですね、キーンって音がするとですね、逃げようと思うんですね。まあそれで、でも痛くはないと分かっていてもですね、嫌なんですね。ところがですね、最近歯医者さんはですね、まあ、バロック音楽だけじゃなくして違うことでリラックスさせてくださるんですね。何かというと、まあ、そこで働いてくださっている歯科衛生士さんたちの言葉とか挨拶ですね。で、大丈夫ですかとか、こんにちはとかですね、痛くないですかとか、痛かったらすぐ右手を上げてくださいねとかですね、必ず声を何回もかけてくれる。そうするとですね、なんかこっち気分がいいんですよね。ね、そして、あ、そうだ、痛かったら手を上げればいいんだとかですね、そう思うようになる。そうすると、この言葉かけっていうのは確かに、まあ挨拶だけのように思っていても、実はそこにですね、思いとかですね、この人のためにっていうことがあった時に、実はそれは言葉は音ではなくして心の振動になるんだろうな、まあ、そのようなことを思いながらその言葉を聞いていました。まあ、自分の心の中にある思いですね、あ、この人は多分今痛いんだろうな、痛いと思ってるんだろうなとかですね、不安なんだろうな、まあ、その思いが言葉となって出てくるときに、実はそれが伝わったときにですね、伝えられた方にやっぱりリラックスするとか、まあ、そういうことが起こるんだろうなと思います。まあ、ただ単にですね、挨拶だけをしているわけじゃなくして、本当にこの人のことを考える、まあ、そのときにですね、人間は変えられていくのかなというふうに思うのです。まあ、挨拶とかそういう言葉かけとかということで、まあ、この復活の時にですね、思い出したことがあります。まあ、まだある、まあ、若い牧師の時だったんですけども、アメリカにですね、まあ、キャンプの研修にですね、行かせていただいたことがあります。まあ、今のティーンズキャンプをですね、なんとかこう新しいものにしたいという願いがあったので、まあ、徳弘先生と2人でアメリカのですね、キャンプ場に行かせていただきました。で、その時にですね、まあ、起床はですね、朝6時ですね、決まった朝6時になるとですね、施設の管理人がですね、ドアをノックして起こして回るんですね。で、そのドアをノックして起こしてくれる時にですね、その起こし方がとってもユニークだったんですね。で、何かっていうと、トントンと叩いてですね、イエス様はよみがえられましたっつって起こして回るんですよ。毎朝そうでした。トントン、イエス様はよみがえられました。で、初めはですね、ん?と思ったんですけど、毎朝聞いてるとですね、なんかとっても嬉しい気持ちになるんですね。で、まあその部屋がですね、40ぐらいあったと思うんですけど、向こうの方から聞こえてくるんですよ。イエス様はよみがえられました、イエス様はよみがえられました。で、だんだんだんだん自分のところに近づいてきて、自分のところでイエス様はよみがえられました、 この言葉はなんと素敵な言葉なんだろうとですね、この暗い夜の後にですね、イエス様が光と共に今日も私たちと共にいてくださるですね、今日もイエス様、復活のイエス様があなたと共にいるんだ、そのことを朝から教えてくれ、その挨拶が私たちの心をやっぱりですね奮い立たせていくのだな、そのように思ったのです。挨拶とか言葉とかは音だけではなく心の振動だというふうに思います。人はその言葉から慰めを受け平安を与えられる。復活されたイエス様は最初に弟子たちに何と言われたか、それはおはようと言われたと聖書は記しています。このおはようという言葉は多分イエス様のただの挨拶ではなくして、これが弟子たちを元気づけるというそういう心の振動だったのだな、そしてそれがイエス様の愛だったのだなというふうにも思うのです。今日の聖書を見てみますと、イエス様はユダヤ人たちを恐れて家に閉じこもっている弟子のところに現れて二つの挨拶をなさったという記事が出てきます。一つはあなた方に平和があるようにという言葉と、もう一つは聖霊を受けなさいという、この二つの言葉、挨拶でした。でもたったこの二つの言葉が弟子たちを生き返らせたのです。一つの言葉はシャロームという言葉ですが、このシャロームという言葉が実は弟子たちに新しい命を吹き込んだのです。さてイエス様の復活までの間、弟子たちはどんな状況だったんだろうなと思うのです。きっと聖書を見る限りにおいては、復活を待ち望むような姿ではありませんでした。復活のことなどすっかり忘れている、信じられない、イエス様が3回私は復活すると言われてもそれを信じることができない、そういう弟子たちがそこにいました。十字架の上で死を見た弟子たちは、イエス様の死を見た弟子たちは逃げ惑ったのです。今度は自分たちに手が伸びてくるかもわからない、そういう恐れの中にいたのでしょう。怖くて怖くて仕方がない3日間を過ごしたのかもしれません。ユダヤ人を恐れる弱しい人間としての弟子たちがいますし、ペテロに至っては3度知らないと言ってイエス様を裏切ったというペテロもそこにいます。しかしそういう弟子たち、そういう弱々しい、そういう怖がっている弟子たちは、一つに集まって、そして、そこでブルブルと震えていたのかもしれません。そういう弟子たちはそれでは3日前はどうしていたかということです。最後の晩餐の時にはイエス様は十字架にかかることをもう自分で知って、最後にパンとブドウ酒で、これは私の体、これは私の血、これが行われた時には私はそこに必ずいる、そういうふうにおっしゃったにもかかわらず、その御心を知らずに弟子たちは誰が偉いかというふうに話し合ってたというのです。またイエス様がヨハネによる福音書では、奴隷になって弟子たちの足を洗っておられる、偉くなりたいというものは使えるものになりなさい、そう教えられているのに誰が偉いか、そういう話をしていたのです。十字架の受難の時にはちりぢりに逃げ去り、イエス様を知らないと拒み、むしろ捨て去った人々が弟子たちでした。つまり人間とは多分そのような存在でしかないと聖書は教えているのかもしれません。神様の愛に背き、愛を裏切るようになる、たとえ善意の持ち主だったとしてもそれを貫くことができない、そんな弱い人間が一つに集まっている、震えている、そういう弱さ、限界、そういうところにイエス様が来て最初に言われた言葉がシャローム、あなた方に平和があるという言葉だったのです。私たち人間はそのような自分自身の弱さというのをいつも気がつかされています。自分たちの中にある痛み、苦しみも知っております。またイエス様を毎日でも十字架につけるような罪の存在であるということも知っています。またこの世の無理解による圧迫というのも受けているかもしれません。しかしそのような時に復活されたイエス様はあなた方に平和がある と挨拶されるのです。あなたに平和がある。どんな状況の中にあってもあなたに私が共にいる限り平和はあなたと共にある。見よ、私は復活して今ここにいるではないか。それが今日のイエス様のメッセージだというふうに思います。まあ、弱さや惨めさを知る者は必ずイエス様が共にいて平和を得ることができる。それを信じよう。それを今日教えてくれているのではないかなというふうに思うのです。まあ、人間の痛み苦しみとかそういうところにどこに神様がおられるんだろう、そういうことを経験したのが、まあ、私にとっては東日本大震災の救援活動だったというふうに思います。まあ、本当にどこに神様がいるんだろうなというふうに毎日思っていました。まあ、ある時ビッグバンというところが石巻にあるんですが、770人の方々が避難生活をしておられまして、まあ、そこが石巻では一番大きい避難所だったのです。そこに伊藤文夫先生が3ヶ月寝泊まりされたのです。まあ、そこでビッグバンの館長さんがおられまして、まあ、この方に1年後にのお正月にですね、まあ、挨拶に来まして、まあ、お正月でもやっぱりおめでとうって言葉はですね、やっぱり差し控えなきゃいけないだろうな、まあ、そういうふうに思いました。まあ、この館長さんはとっても素晴らしい館長さんだったのです。まあ、10月ですねに最後の一家族がですね、まあ、仮設住宅に移ってしまうまでビッグバンに寝泊まりされて、そして一生懸命仕えておられました。そしてこの避難所で怪我一つ出してはいけない。なので、本当に誰も怪我せずにですね、誰も病気になれずにその時を迎えることができた。それは多分この館長さんの働きが一番大きかったと思います。でその正月にビッグバンの館長さんが私たちと話した時に、こんなにめでたくねえ正月は初めてだ、そういうふうにおっしゃったのです。テレビではおめでとうおめでとうって言うけど何もめでたくねえ、そういうふうに言っておられました。そしてその次に言われたことが、俺の息子はまだ海から上がってこねえんだっていう、実は23歳の息子さんが津波に流されてまだ見つかっていなかったんですね。でも実はそのことは誰も知らなかったのです。初めてその時に言われたのです。なので避難しておられた方々はそのことを誰も知らなかったでしょう。そういう痛み苦しみの中で何もめでたくね、そう言いながらもしかし人々に仕えていくという、そこにこの館長さんの大きな、まあ、使命というか、また愛というか、まあ、そういうのをですね見せていただいた。何もめでたくねえ、でもここで今一生懸命仕えていくのだという、まあ、そういう姿勢を見せられたように思います。何にもめでたくねえ、おめでとうって挨拶はやっぱり自分にはきついという、まあ、そういうことだったのかもしれません。もう一つやっぱり言葉で思い出すのは、大川小学校で子供さんを亡くされたお母さんの言葉でした。まあ自分の娘小学校1年生だったと思うんですけども、まあ、泥の中3日間、探し回って我が子をですね見つけたお母さんですね。まあ、その時の様子を聞いたりですね、お母さんの痛み苦しみを聞くと、まあ、私も牧師として生きてきましたけど、神っていうのはどこにいるんだろうなって本当に思います。もしかすると神様っていうのはいないかもしれないな、こんなに痛み、こんなに苦しい時になんで神はここにいらっしゃらないんだろう、出てこられないんだろう、どこにおられるんだろう、まあ、そう思った時に正直にそのお母さんに、神様っているんでしょうかという言葉を聞きたくなったんですね。しかしそれを察知したお母さんがですね、牧師さん、それを言ってはいけません、牧師さんが神がいないって言われては困ります、神はいると言ってください、なぜなら神がいないと私の娘は救われないでしょ、そう言われたのです。神がいなかったら私の娘は救われないでしょ、神はいるんですよ。 その時にハッとさせられたのです。神がいないのではない、神がいなければ私たちは救われないのだ。実は今日私たちが聞いているメッセージというのはそれだというふうに思います。本当に痛み苦しみや嘆きや悲しみの中に弟子たちはいる。神様ってどこに行ってしまったんだろうと思う。しかしそこに神はいるのです。神がいなければ私たちは救われない、弟子たちも救われない。必ずイエス・キリストは復活し、そこに弟子たちと共にいてくださる。それが私たちを力づけ、そして導かれる。今日は私たちは道永さんと共に礼拝をしています。復活があるから私たちは救われるのです。道永さんもイエス様のもとで新しい命を得られて、そして復活される。そして私たちもまたそこに同じように行って、また再び会うことができる。だから私たちは今日救いを見ているのです。だから共に今日ここで礼拝をして、そしてまた会う日までというふうに言えるのです。言葉には不思議な力があります。今日イエス様はあなた方に平和があると言われました。そしてあなたが生きるようになるために聖霊を受けなさいと言われました。実は私たちは毎朝この言葉を聞いています。新しい命とともに目覚める朝というのは、実はあなた方に平和がある、今日イエス様は復活された、その言葉を聞くのです。イエス様の挨拶は私たちを元気にします。その挨拶を毎朝聞く。その時に私たちは私たちの人生がどのように守られているかというのを知るのです。今日も私たちはイエス様はよみがえられた、そして道永さんもよみがえる、私たちもまた同じようによみがえる、それを約束してくださった、そのことを忘れずに今日の一日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は復活されました。そして私たちのもとに来て、あなた方に平安があるとおっしゃってくださいました。今日も私たちがあなたを信じ、あなたに叱っていくときに、あなたしか与えることのできない平安と救いを私たち一人一人に与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。